指導士を世の光と呼ばれて宍戸俊介牧師のように説教していただきます。
ただいまマタイによる福音書の5章13節から16節までをご一緒にお聞きいたしました。その始まりのところ13節の言葉を今週繰り返してお聞きいたします。あなた方は死の塩である。だが塩に塩気がなくなれば、その塩は何によって塩味がつけられよう。もはや何の役にも立たず外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけである。あなた方は死の塩である。イエス様がそういうふうにおっしゃっています。でここであなた方というふうに呼びかけられているのは、これはイエス様の前に弟子となって集まっている人たちです。で先週の礼拝でこの直前のところ11節12節のところをお聞きしましたけれども、イエス様に従おうとするそういう弟子たちはこのようにあっては、ちょうど歯車の中に挟まった砂粒のように異質なものとして扱われ、軽んじられたりあざけられたりすることがあるのだ。でそのように教えられていました。この世から不当な扱いを受けて悲しんだり苦しんだり、自分の無力さというものを痛切に感じさせられていると。本当にこの世にあって自分は貧しいものに過ぎない、真摯にそんなふうに思わされている。そういうあなた方がこの世にあっては地の塩として働くのだ。イエス様はそういうふうにここでお語りになっておられます。イエス様に招かれて神様を信じ、神様に信頼し、希望を神様に置いて生きる、そういう弟子たちはまさにそういう生き方をすることによって、この世の他の人たちができない貢献を世に対してするのだ。イエスもおっしゃるんです。すなわち大勢の人間がこの地を生きている中にあって、神様に信頼し神様に希望を置く人は塩の働きをすることになる。イエスもそうおっしゃいます。で塩の働きということで言われているのは、一つには防腐剤の役割言っていいと思います。この世がすっかり腐敗しないように働くのです。で昔は冷蔵庫なんかありませんでしたから、生肉を保存するのには細かく切って乾燥させるか、もう一つは塩漬けにして肉を保存するという仕方がありました。で干し肉を作るときにも塩をまぶすという方法が取られる場合がありました。そんなふうに塩にはもともと防腐作用がある、余分な水分を外に出させて腐敗を遅らせる、そういう働きがあるんです。塩が肉を腐りにくくさせるみたいに、キリスト者たちも教会の頭であるイエスを見上げて、その御言葉に聞き従って本当に弟子として生きていこうと。でその時には社会の中にある一種の防腐剤のような役割を果たすのだ。イエスもそう教えられるんです。でこれはもしもキリスト者がこの世に一人もいない、そういう社会を考えてみたら分かりいいかもしれません。もし神様に信頼を置いたり希望を置いたりする人が一人もいない、そして人間がみんな自分の思いによって生きるとすればどうなるか。でその時にはおそらくそこで生きている人たちのエネルギーというのは自分自身の中から生まれてくるさまざまな欲求が原動力になるに違いないんです。そして その自分たちの欲望に任せていろんなことが行われていく。より力の強い者は弱い者たちを虐げるということがあるかもしれません。社会がもはや清潔ではなくなって、至るところに騙し合いや腐敗や汚職や不正が観察されるようになる。でもしかすると信仰を与えられている私たちもです、ある程度この世に慣れっこになってしまっていて、この世でそういうことがあることにもはや驚かないということがあるかもしれません。しかしイエス様に従おうとするそういう弟子たちがいるところでは自分は少しだけ変わってくるんです。イエス様に真心から従おうとするその人とイエス様が共にいてくださる。そしてそこでは世の中の悪い風潮に流されたり支配されたりすることがなくて、そして正しいことが通用するように、そういう方向の動きが生まれる、そういうことが起こってくるんです。で実は潮の働きにはですね、物の腐敗を防ぐことと並んでもう一つ働きがあります。それは潮がもともと持っている潮圏によって料理の味を引き締めて整えるという働きです。でよく、スープや汁物を調理するときに最後に塩コショウを入れて味を整えますなんていうふうに言いますけれども、まさに塩を少しずつ入れてですね、程よいところで炒めると、でそこに入っている素材の味が生きながら、しかし本当に全体としてまとまった美味しい料理が出来上がるわけです。でそんなふうにキリスト者たちというのはこのようにあって、一緒に生きている他の人たちと交わりを持ちながら程よくこのように味をつける、そういう役割も果たすんです。でその場合に地の塩であるものが自分だけを主張するというにはなりません。塩というのはもともと防腐剤の役割を果たすんだから塩こそ大事で、どんどん塩が入ったらいい、そんな風になってしまったら料理はとても塩辛くて食べられなくなります。塩というのは味付けの上ではどうしても必要ですし、あるいは私たちが生きる上でも必ず必要なものです。しかし塩そのものが食物になるわけではありません。むしろさまざまな食材の間にあって自分は姿を消しながら防腐の役割を果たしたり味付けの役割を果たしたりするのが塩です。でキリスト者というのはこの世にあってそういうものになるんだとイエスもおっしゃるんです。キリスト者自身はこの世と異質なところがあります。でそれゆえにこの世から邪魔者扱いされたり無視されたり軽んじられたり不当に扱われることもありますけれど、しかしそういう扱いをされながらもなおです、キリスト者はこの世にあって働くべき働きがあるのだということをイエスも教えておられる。ここでイエスも教えとられること、弟子たちに教えとられることは、あなたたちが塩になりなさいとおっしゃってるんじゃありません。あるいは塩のように塩らしく行動しなさいというのでもありません。そうではなくて、イエス様に真心から従おうとする人はそのあり方をすることであなたたちはこの世の塩なのだ、そういうふうに言っておられるんです。しかしどうしてそうなるんでしょうか。どうしてイエス様に従おうとするキリスト者がそのことだけで世の塩になるんでしょうか。でそれは実は主イエスキリストという方ご自身が本当の塩である方だからに他なりません。イエスも私に従っていらっしゃい、そこに弟子たちを招いてご自身はどこに向かって行かれたのかというと、エルサレム郊外の十字架を目指して歩んでいかれました。そして実はあのイエス様がです、ね、十字架に向かって歩んでいかれるその歩みこそがこの世が完全に腐敗して滅んでしまわないようにするための歩みだったんです。イエス様は十字架の上で私たちの罪を背負って苦しみ罪を清算してくださいました。 で、主に従う弟子というのは、たとえその歩みがどんなに不確かだとしても、あるいは時にはですね、イエス様のことを忘れて生活してしまうようなかすかなものになってしまうとしても、それでもです、イエス様が私たちのために十字架にかかってくださったんだということは信じているに違いないんです。そしてまたその御業を礼拝を捧げるたびに思い出させられるということも確かであるに違いないんです。私たちは毎週、まあ、もしかすると毎週と言えないかもしれませんが、礼拝に集まってきます。このところに集まってきて、私たちが繰り返し思い起こさせられていることは何なのか。礼拝に集うたびにですね、いや、私は一週間本当に立派にイエス様に従ってきたな、自分で自分を褒めてあげたい、そういう方おそらくいらっしゃらないだろうと思うんです。ここに来ると私たちは覚えることがある。それは自分がこの1週間イエス様のことを忘れることが多かったということです。イエス様抜きで歩んでしまった自分だということを私たちはここに来ることで思い出すんです。そしてイエス様抜きで歩んでいた私なんだけれど、この私が今神様の前に聖霊をさせられて、そして兄弟姉妹と共に神様を礼拝する民の中に加えられているのだということを、私たちは礼拝のたびに思い起こします。でもしこの礼拝の時間が私たちの生活の中から失われてしまったらどうなるか。おそらくその時に私たちはです、自分が神様抜きで生活しているということに鈍感になっていくんじゃないかと思います。自分が神様から離れた人生をたどっていても、礼拝する時がもしなかったなら、私たちも自分の人生が神様抜きになっていることに気がつかないでそのまま歩んでしまうんです。そして時折神様のことを思い起こすことがあると、ああやっぱり自分は神様のものなんだなって言って、神様と共にいるような気分になってしまって、より一層神様から離れて当たり前だという生活になっていってしまう。そしてそういう生活の中で何が起こるのか。神様抜きで生きるわけですから、自分の思いで生きるのが当たり前になっていくんです。自分の思いが実現するのが当たり前だし、そのために自分は生きるんだというふうに思うようになります。自分の思いが実現されないといっては不機嫌になって、一緒に生きている他の人たちに荒い言葉を吐いたり、あるいは釣れない仕打ちをして悲しませたり、そんなふうにやって周りの人たちを傷つける。そうすると、まさにそういう仕方によって何が起こるのか。この世が滅んでいくんです。私たちがせっかくみんなで一緒に生きるように、この世界に生きてるはずなのに。しかし、一緒に生きるはずの人間がお互いに敵同士になり、いさかいの底に生じる。そしてこの世っていうのは、人間が一緒に生きるものではなくて、他の人たちに警戒しながら自分が潰されないように、自分を守っていかなきゃいけない場所だ。そんな風になってみんなが孤独になって、そしてそのうちに生きている意味が分かんなくなって、私たちは滅んでいってしまいます。しかしキリスト者はそういうあり方から守られるんです。この場所にやってきて繰り返し繰り返し、自分は神様から少し離れてしまった意味をした、そのことを思い出させられながら、しかし同時にそういう私たちのために神様はイエス様をこの世に送ってくださっている。イエス様は私たちのために十字架にかかってくださって、そして私たちが神様抜きで生き、自分の思いだけで生きようとするために起こってくるさまざまな罪の結果をイエス様はその身に引き受けて、十字架にかかってそれを清算してくださっている。私たちはここからもう一度来ていいんだということを、この十字架の前に立たされた私たちはしみじみと思い起こさせられ、そしてここからもう一回神様の民の一人となって生きていこうという思いが与えられるんです。そしてそういう生活をキリスト者が実際送るときに、実はこの世の中に潮の働きが現れてくるんです。 弟子の塩として生きる生活っていうのは決して押し付けのましいものではないと思います。塩であるキリスト者たちがこれ見逃しに自分たちこそ正しさの家元なんだみたいな顔をして他の人たちを指導するというのではありません。そうではなくて自分自身が神様のことを忘れて神様抜きできてしまったんだ、そのことを思い出しながらまず私たちは自分に聞かされているイエス様の十字架の許しを受け止めて、そしてそのもとで生きるようになるんです。そしてそれこそが実は死の塩の生活なんです。私たちが本当にこの世になって何のために生かされているのか、そのことをイエス様のことを思い起こしながら示されながら思い起こしていくときにですね、本当に私たちの世界が滅びないように、私たちがそのために身をもって支えることができる、そういう塩の在り方を取ることができるようにされるんです。ところでイエス様はこのあなた方地の塩なんだと弟子たちに教えられたときに、時とすると塩の中から塩が失われることがあり得るんだということも教えられました。で、今日の私たちの生活感覚で言うと塩から塩気が失われるなんてことはちょっと考えにくいのです。台所にあった塩がいつの間にか塩味がしなくなったなんてことを私たちは経験したことがありません。で、それは私たちが使っている塩っていうのはですね、非常に精錬されて純度の高くなっている食卓塩だからなんです。で、イエス様の時代には、私たちの時代の食卓塩なんてどこにもありません。イエス様はここで塩とおっしゃっているもの、お弟子さんたちもみんな塩だと思ったものは、いろんな不純物がいっぱい含まれている岩塩か、その岩塩を削って粉にしたような、そういうものが当時の塩です。塩と言ってるけれども、そこにはマグネシウムもあるし、カリウムもあるし、ケイ素もあるし、そういう不純物がいっぱいある中に塩化ナトリウムも入っている。そしてそれを舐めるとやっぱり塩化ナトリウムがあるので、しょっぱいので塩だってみんなが思っている、そういうものがここに言われている塩です。そしてそういう岩塩というのは、例えば保存状態が悪かったりすると岩塩の形を、残しているけれども、塩化マグネシウムだけ全部流れて塩味しなくなっちゃうということが実際にあったような、例えば岩塩の形、岩の形だけど水の中に長時間使ってしまったりしたら塩気が全部水の中に流れ出てしまいますから、そこから長時間水に浸かったものを引き上げて乾かしたらですね、まるでその岩塩の形はしてるけれども、しかし塩味はもはやそこにないってことがあり得るわけです。イエス様は弟子たちの生活からそうやって塩気が抜けることがあり得るんだよって、そう教えられたんです。で、これは私たちの信仰生活を振り返るとですね、なるほどと思うんじゃないかと思います。私たちは確かにイエス様がこの私のために十字架にかかってくださったんだ、そのことを聞かされ信じて生きてます。そういう意味では信仰を持っているんです。ただです、私たちの信仰生活って、例えば食卓園みたいに純度 99.9%、 朝起きてから夜寝るまでイエス様のこと考えないときはほとんど一瞬しかなくて、あとの時はいつもイエス様のこと考えてるから、そうじゃないわけ。実はイエス様に従う弟子たちの信仰生活というのは食卓塩の塩を持っているのではなくて、まさに岩塩の中に塩が含まれているような、そういうあり方です。私たち自身もそういうあり方をしているんだと思います。私たちがいつも、私説教のたんびにですね、皆さんの前で、私たちはいつもイエス様のことを忘れて生活してしまってっていうので、いけないことなんだと思って聞いてらっしゃる方おられるかもしれませんが、いけなくはないです。私たちの信仰生活ってそういうものなんです。私たちの生活っていうのは、どなたの信仰生活、どんなに敬虔な人だって、どんなに信仰に熱心な人であっても、私たちは必ずイエス様に従うっていう、そのことだけで生きてるわけじゃないんです。生きてる中でいろんなことを考える中に、イエス様も確かにこの私を支えてくださって、生かしてくださっているんだ。で、そういう意味では信仰からすると不純物がいっぱいまとわりついている中に、しかし確かに私たちは塩気を与えられて、信仰を与えられて生活しているようなところがあります。ご飯食べるときに何が神様の栄光を表すだろうかって、 お店に行ってですね、どのメニューが神様の栄光につながるか私たち選ばないと思うんですね。やっぱり食べたいものを食べるって、私これが好きって言って選ぶだろうと思うんです。私たちはそんなところがあるわけです。しかしです、私たちはそんなふうにいろんなこの世の思いにですね、つきまとわれながら、いろんなものを抱えながら生きていくんですが、そういう中でふとしたはずにです、神様への期待とかですね、イエス様への信頼というものがスポッ抜けてしまうということがあり得るんです。そうするとどうなるか、もはや塩気を失った塩である、この私は確かに洗礼を受けている、自分ではクリスチャンだと思っているけど、しかし気がついてみるともう神様にさほどの期待もしていない、ただ自分の生活がここで今までのように平穏無事に守られていたらそれでいい、礼拝に集っていてもですね、礼拝っていうのはいつも言ってるからなんか惰性のように言ってるけれども、しかしまあそれだけのものだ、そんな風になってしまうことが決してないかというと、そんなことは可能性としてはですね、あまり考えたくないですが、あり得るんです。そしてそういう風になった時には、もはやその人の信仰というのは顧みられないものになるのだよとイエスもおっしゃったんです。ですから実は私たちにとって信仰というのはですね、純度の高さの問題ではない、誤解を恐れずに言うとそう言っていいと思います。純度の高さの問題なのではなくて、あるかないかの問題なんです。私たちの信仰というのはどっちみちですね、そんなに90何パーセントもイエス様のことを考えて生きているわけじゃないのですから、どうしたって私たちは自分の生活にまとわりつかれている中でこの地上の信仰生活を過ごします。しかしそういう中にあって、本当に私たちが信仰を持っているかどうか、たとえかすかでもいいんです。イエス様はからしらの一つほどの信仰があればいいとおっしゃったんです。しかしそれがないと困るんです。イエス様は、あなたたちは地の塩の役割を果たすものだ、そしてそれはなくなってはいけないものなのだというふうに教えられました。でイエス様はその同じことならもう一つの例えでも教えられます。でそれは主に従う弟子たちが世の光なんだというふうにおっしゃるんです。14節を引き出します。あなた方は世の光である、山の上にある町は隠れることができない。キリスト者が世の光なのだって、聖書の中にそう書いてあるということを覚えている方多いと思います。そして自分たちが世の光なんだっていうと、なんとなく私たちはですね、光なんだから世の中を明るくしなきゃいけないんじゃないだろうか、世を照らさなきゃいけないんじゃないだろうかって真っ先に考えるのは、おそらくそのことではないでしょうか。しかしどうもイエスマンここで弟子たちにおっしゃっていることとはそれとはちょっと違うことのようなんです。イエス様は世の光である弟子たちを例えてですね、山の上にある町なんだよ、それは隠れることができないんだとおっしゃっているんです。山の上にある町っていうのは、町自体が光源になっているわけじゃないんですね。隠れることができないというか、上から照らされてそこに町が輝いているわけです。その山の上にある町が、自分たちが山の上にあるんだからって言って一生懸命松明を灯してですね、明かりを出して、その、自分たちが輝こうとする、そういう明かりではないんです。上から照らされる光によって、町がそこにあると明るく輝くことができる。ですからキリストじゃない世の光だったら、実はですね、元をたどると誠の 世の光である方の光に照らされて、その光を照り返すようなところがあるんです。光を照り返す弟子たちのことを弟子たち自身だけ眺めたらどんなふうに言われているのか、例えばエフェソの信徒の手紙の5章の8節にこんなふうに言われています。357ページです。新約聖書の357ページ、エペソの信徒の手紙の5章8節、 下の段のもう終わりに近いところですけれども、こんな言葉が聖書の中に語られています。あなた方は以前には暗闇でしたが、今は主に結ばれて光となっています。光のことしか言いなさい。あなたたちは以前暗闇だったとはっきり言われているんです。でその光、暗闇だったものが光となるのは、自分で光を発明しているからじゃないんです。主に結ばれて光となっている、ここに言われています。イエス様によって誠の世の光である方に結ばれて照らされているから、あなたたちは今光となっている、そういうふうに言われているんです。山の上にある真っ白な隠れることができない、世の光である方によって照らされている。でその姿は誰からも隠されることなく、みんなの見ているところでそれのあらわになっていくんだってイエスも教えられました。山の上にある町は隠れることができない。イエスは随分面白いことを言い方をなさったと思います。山の上にある町照らされているから立派だとおっしゃってんじゃないんです。山の上にある町立派とは限らないんです。もちろん城壁で囲んでですね、堅固そうな町もあるかもしれませんけど、山の上、遠くの山の上にある町ってのは私たちもですね、向かいの山から見たなんて経験があると思いますけれども、そういう時にですね、まあ、もしかするとですね、その向こう側に見えている山の町っていうのはですね、ところどころ城壁に穴が開いてる、あれ攻め込もうといったらいくらでも攻め込めそうだなって思うような、そういう姿の町が上からの光に照らされているかもしれません。あるいは場合によってはですね、戦争によってすっかりもう焼け落ちてしまって、あの町はもう廃墟みたいになってるなって町だって上からの光に照らされているかもしれません。私たちはですね、自分自身が照らされることで立派なんだって言われてるんではないんです。あなた自身の姿が上からの光に照らされている、そしてそういう仕方であなたは世の光になってるんだよってイエス様は教えられてるんです。町のその姿っていうのはですね、その町一つ一つの歴史によります。その町がどんなふうにこれまで過ごしてきたかによって今の町の姿がそこにあるわけです。しかしキリスト者一人一人もそうなんです。私たち日曜日にこの場所に集まってみんなで一緒に礼拝するからといって、何もみんながみんな全く同じ姿で暮らしてるわけじゃないんです。その人が生きてきた、今までの持ち運ばれてきた歴史の中でその人らしい姿で、しかし私たちはみんな同じように上からの光に照らされて今日ここに集められているんです。イエス様のもとに招かれて十二弟子なんてですね、思い返してみたらいろんな人がいたと思います。十二弟子だからさぞかし信仰が立派だったんだろう、いつもイエス様と一緒にいたんだから純度 100% の信仰を持ってたんだろうか、そんな思うふうに思ってですね、聖書のこととんでもないんです。嵐の晩に湖の上をイエス様が渡ってくるのに気がついたペトロは、イエス様がそれが追いかけになるなら私も同じように見事にこの波の上に立ってみたいと思います、言ってですね、イエス様私も立たせてください、よろしい、船から降りてこっちに来なさいって言われます。ペトロはイエス様に言われたその言葉を聞いて、そのことだけ見てる間大丈夫だったんです。ところがふと風や波に気がつくんです。自分は今こんなところに置かれてるって思うと恐ろしくなってですね、ズブズブズブってガリラ湖に沈み込んでしまいそうになります。イエス様からですね、手を差し伸べていただいて引き上げていただいて、そしてなぜ疑ったのか恐れたのか信仰の薄いものよっていうふうに言われています。ペトロは決して純度の高い立派な信仰を持っているわけじゃないんです。あるいはヤコブとヨハネの兄弟はですね、仲間の弟子たちを出し抜いてですね、イエス様が栄光を受けになるときが一人を右に一人を左につけてくださるっていうふうに言ってます。それはイエス様のもとで自分たち立派になりたいということなんですが、イエス様からはあなたたちは何を願っているのかさっぱり分かってない、私が栄光を受けるときってお前たち分かってるのか、その右の座と左の座って分かってるのかというふうに言われて、そしてヤコブもヨハネも分かんないままに、私が飲む杯を飲めるのかと、飲めますっていうふうに言ってるんです。まるっきり分かんないままに、ただ 自分たちや弟子たちの中で上の方に行きたいという思いだけでですね、そんなふうに言っています。ヤコブもヨハネもですね、信仰によってイエス様にお答えしているかそんなことないんですね。むしろ自分の偉くなりたい、他の人より上に立ちたいという思いがですね、丸出しになってですね、ちょっと傍から見るとユーモラスというかですね、なんかこう人間臭いなというふうに思わされることがあります。あるいはイスカリオテのユダだってイエス様の弟子の中にいるわけです。イスカリオテのユダはお金を預かってたんです。ということは弟子たちの中で一番信頼ができる人物だって周りから見られてたということです。ところがそのユダが他の弟子たちに内緒でですね、お金を別のことに流用してしまっていて帳尻が合わなくなっている。で、その帳尻を合わせるために何とかしたいと言って銀貨30枚でイエスを持ってしまうということをやるわけです。そういう弟子たちの姿が聖書の中に語られていることを私たち思い出すことができるだろうと思います。あの弟子たちの姿はみんな上からの光に照らされているんです。イエス様の西側の弟子たちって時に随分ひどいありさまで従ってる、従ってるというか、あれ従ってんのかなって思うくらいの姿でイエス様についていってます。しかしまさに弟子たちは山の上の町なんです。上から照らされてもうどうしようもなくイエス様に従う人間ってこんなもんですっていう姿を晒してしまうわけです。イエス様に従う姿って決して麗しいばかりのものじゃないのだ。そのことを聖書の福音書は私たちに語っています。しかしです、実はそういう何とも様にならない格好でイエス様の後をついていた弟子たちが私たちにとっては私たちの信仰の足元を照らしてくれる松明であり、しるべになるんです。で、どうしてか、私たちだって天使みたいなもんじゃないからです。もし聖書の中にイエス様の弟子っていうのは常に聖人君子で立派なことしかできる人じゃなきゃイエス様の弟子になれませんって書いてあったらです、私たち誰もイエス様についていくことできなくなります。そうではないんです。聖書が言っていることはイエス様に従う人間っていうのはイエス様に照らされるがゆえに随分みっともないことやユーモラスなことがいっぱい出てきてしまうけれども、しかしそういう弟子たちがそれでもイエス様に導かれた本当にかすかな信仰です。時には自分で亡くなっちゃったんじゃないかと思って今は泣くような、そういうこともあり得る、そういう信仰です。ペトロもそうです。イエス様のこと3度知らないって言って、お前3度知らないって言うんだよって言われて、そんなことありませんって言ってたのに気がついたら言ってしまったので、自分もイエス様とすっかり縁がなくなっちゃったものなんだと思ってわーっと泣きます。ところがそういうペトロが蘇ったイエス様に会っていただいて、お前私のこと愛してるだろうって3回聞かれるんです。3回イエス様のこと知らないって言ったもんだから、イエス様3回聞いてくださるんです。お前は自分では信仰がなくなったもん、イエス様と関わりがないと思ってるかもしれないけど、そんなことないだろ、お前の中には信仰がちゃんとあるだろうってイエス様はそういうふうにおっしゃってください。そうするとペトロはそうだって気がつかされるんです。そういう聖書の弟子たちの姿を見せられながら、私たちは自分自身の信仰を今の自分の姿のままでたどっていいのだということを実は示されます。神様は地上の人間がすっかり腐敗して滅びないように地上の人たちの間に塩となる人を置いてくださいます。そしてその塩とされる人たちが道を離れてイエス様からさまよい出さないように世の光となる弟子たちを置いて、私たちがその弟子の流れに連なっていていいんだって示してくださるんです。そして今そういう光に照らされている私たち自身、あなた方もまた世の光なのだ、イエスもおっしゃるんです。16節のところでこんなふうにイエスもおっしゃいます。そのようにあなた方の光を人々の前に輝かしなさい、 人々のあなた方の立派な行いを見てあなた方の天の父を崇めるようになるためである。弟子であるあなたたちは立派な行いによってあなたの光を人々の前に輝かせることになる、そう言われています。で、立派な行いなんて言われて途端に私たち自信がなくなっちゃうんです。とても私は立派な行いなんかできない。でもイエス様はここでこうおっしゃった立派な行いって一体何のことなんでしょうか。強い信仰によって幾多の試練を乗り越えて私たちがこの地上で大きな技、大きな事業を成し遂げることなんでしょうか。あるいは周囲の人にもうこんな政治にいないって言われるくらい慈悲深く、交わってですね、本当に周りから感謝されることなんでしょうか。でもです、その今申し上げたようなこと確かに人目を引くに違いありませんが、私たちが信仰によって何か大きなことを成し遂げたとか、あるいは本当に慈悲深くまるで愛の化身みたいな人だったなんて言われるときにはです、そこで誰が褒められることになるでしょう。おそらくそういうやり方をしているその本人が褒められることになります。そしてそういうやり方を取らせている天の神様がおられるなんてことは後ろに退いちゃうに違いないんです。イエス様はここであなたたちのいい行いを見て人々があなた方の天の父を崇めるようになるんだよ、そうおっしゃってます。天の父がこの人の上におられる、そしてそれによってこの人が本当に生かされ支えられてるんだ、でそう周りの人が気がついて崇められるようになる、でそういう生活というのはおそらく普通に私たちが考える立派な行いというのとはちょっと違うんだろうと思います。むしろイエスマンここでおっしゃっておられる立派な行いというのは私たちが普段思うよりもずっとささやかでつましい生活であるかもしれないんです。例えば体の調子が思わしくなってしばらく礼拝を守れずに来た人が、それでも礼拝への思いをやめがたくて何とか1週間かけて自分の体調を整えて礼拝にやってくる、でその時に周りの人たちはよく来たねって言いながら本当にこの人神様に支えられて神様のこと好きなんだなってそう思うに違いないんです。神様はこの人を生かしてくださってるからこそこの人こういうやり方できるんだよなってそう思うに違いないんです。あるいは毎日毎日本当に忙しい日常生活の中でですね、もうすっかりこの世に流されて、身も心もすり減ってしまっているような、そういう人が礼拝にやってきて、そして聖書の御言葉に本当に慰められて自分はすっかり疲れてしまったけどここからもう一回、1週間歩んでいけるって笑顔で歩む、新しい愛に使わされていくときにですね、人々はその人の信仰すごいって褒めるんではなくて、神様って本当にこんなに疲れてる人にも働いてくださるし、私たちの上にも見ても述べて私を支えてくださるんだな、そういうふうに思うに違いないんです。そういうことで私たちは天の父を崇めるようになるんじゃないでしょうか。私たちの日常の営み、本当にささやかであるかもしれないし、この世にあっては異質なものだって言われるかもしれませんし、そして本当に自分はちっぽけな何もできない、ただここで息して生きてるだけだってそんなふうに思うことがあるかもしれないんです。しかし実はまさにそういう生活を神様が支えてくださっている、私たちが本当に神様に支えられてイエス様の弟子となって生きていこう、そういう生活がこの世を腐敗させない地の塩である生活であることを知るものとされたいんです。そして私たちもみんなで新しくされてもう一度ここから生きていけるようにイエス様に従う者としての在り方を確かにされ、新たにされて、ここからそれぞれの生活に送り出されていきたい、そう願うんです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、あなた方は地の塩である。イエス様はそのように、ここに私たち一人一人に 呼びかけてくださいます。私たちは誠に力がなく、この世の中でさまざまなことに翻弄され、また自分自身では不安や痛みを覚えながらもようやく歩いているような、そんな生活をたどっておりますけれども、しかしあなたはそのような私たちが本当にふつつかであなたの前に歩んでいるとは言えないと思うことであっても、その生活の中にあなたは死を持っているのだ、そのようにおっしゃってくださいます。イエス様が私たちに親しく語りかけてくださり、お前は私を愛しているだろう、そのように呼びかけてくださいまして、私たちがもはや消えてしまっていたと思っていた、そこに確かにある信仰を確認してくださり、そしてイエス様に従う者として歩み出すように道を開いてくださっていることを感謝いたします。どうか私たちが今日からもう一度イエス様の弟子として、イエス様に伴われている者にふさわしい生活をここから歩んでいくことができますようにお導きください。イエス様を愛するがゆえに御言葉を慕い求め、またあなたに期待し祈り願い、そしてあなたが支えてくださることに感謝の祈りを捧げ、私たちに理解できている範囲においてあなたに仕え、世に仕えるあり方をとってこの地上の生活を生きていくことができますようにお導きください。どうか私たちがそのような生活を確かに強められるために、繰り返し御言葉に聞く機会に自分の身を持ってくることができますように、あなたがその道のりを開いてくださいますようにお願いをいたします。どうか私たちがそのように生かされることを通して、このようなあなたによって味付けられ本当に共に生きるより良い場であることを味わわされながら、みんなで喜んで生きていくことができますように導いてください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利して蘇られた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。
アーメン。